天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。
2017年3月24日タックポッドキャスト第73回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心に様々な情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルユーザーグループタック天王寺アップルクラブの大道とタック顧問のクイファーさんです。
クイファーです。
今日めっちゃなんか声可愛いんですけど、どうしたんですか？
どうもしないです
あ、そうですか、はい、どうかしたんかなと思って。
うん、どうもしないの、こじつけないでください
これ何がこじつけな
の？なんかちょっと何かあった風に持っていこうとされてたような気が
する、うん、いや、そんなんじゃないです、そんなんじゃなくて。
そうですか、
はい、じゃあもう一回クイファーですって可愛い声で言ってください。
なんで
聞きたいから。
どうしてですか？
私の趣味で聞きたいからです
いや、そんな、これ大道さんの趣味の番組ですけど 100%
でしょ、ならいいじゃないですか、
は
い、
ですけれどもその趣味には従えません、
うん、断ったらあれですよ、あの、カットしてる黒いとこみんな出しますよ。
どうよ、出せるものなら
出せないですね、
うん、ないもんね、ないもんね。
それはないわ、まあ、それはないですか、安心してください。ただ持ってることは確かです。
もう削除したらどうですか
いやでも本当にもう久保さんのイメージとは似つかぬ発言とかあるんで取っときたいんで。
ああもういいですよ、はいはいお願い、そうこうばらまきますよねいろんなものをね、
はい、過去アニメといえば68回で、うん、ソニーがほら 1000fps の動画を撮れるスマホのカメラユニットを作ったって言ってたじゃないですか。
はい、1秒間に1000コマね。
そうですね、
はい、
あれの似たような感じのやつで、今度はサムスンのギャラクシー S8 シリーズですか、うん、これがその機能を搭載するんじゃないかっていうニュースが流れてました。
はいはい、
うん、これ久保さん、この 1000fps ね、あのソニーはすでにXperia の XZS ってやつと XZ プレミアムっていうのを採用してるらしいんですけど、
はい、
何に使うんですかねこの 1000fps。
滑らかな撮影がしたい人分かんないけど、決定的瞬間を撮るような趣味の人、まあ何か撮れれば何でもいいような気もするんですけどね、どうなんでしょうね。
でもまあまあ確かに、まあそれはまあ撮りたい人は撮りたいんでしょうけど、
うん、
何か高速度撮影っていうんですかね、その、はいはい、なんかミルククラウンとかあったじゃないですか、よく見たの、
はいはいはい、
覚えてます、あのね、
はい、
あの牛乳ポトンと落としたらこうウォーカーみたいになるやつ、
はいはい、
あんなんとか撮る世界でしょ 1000fps って。
まあそうですね、うん、あれも牛乳垂らせば誰でもできるってわけじゃないですからね、
はい、
勘違いされてる方がいらっしゃるとあれですけどね、はいはい、あれ結構大変ですよね、
うん、量と落とす高さとかもあれなんでしょ。
そうそうそう、あとまああとあの、ま、ほぼ真っ白ですからね、うん、だからライティングとかいう風でこう、うん、陰影が出るようにより分かりやすくするっていうのとね、うん、とうとうで画面いっぱいに入れようとするとなんていうんですか、マクロモードにしなきゃいけないけど、これマクロできるのかなとかね、結構寄れないもの
が、ね、あ、そうか、寄れないのありますもんね、うん、
はい、ですので何でもできるってわけじゃないんですけどね本当はね、
うん、私もクイワさんがなんかお酒飲んでるところとか高速度撮影したい。
ギャラクシーで、
いや、ギャラクシーはいや、できれば
ギャラクシー
エクスペリアがいい。
はあ、そうですか。
だってギャラクシー爆発するかもしれないでしょ。
そう、ギャラクシーサムスンね、そんなことしてる場合じゃないんですよ本当。バッテリー問題をね、なんとかしないと、
はい、
まあ、他のメーカーのが全くそんなことは心配はないっていうわけではないですけれども、うんうんうんうん、非常に多いイメージなので。
まあそうですね、
はい、
うん、これリチウムポリマー電池っていうのはリチウムイオン電池みたいにこう硬い殻がないから、リチウムポリマーはちょっと爆発しやすいようなイメージありますし、
うん、
作り方失敗するとね、やっぱりその本当に、うん、何でしたっけ、ギャラクシーノートなんとか、クヨさんとほら
分かんないけど
青森一緒に飛行機乗っていた時に、
うん、
機内放送で流れましたもんね。
そう、機内放送でも流れましたし、まず、うん、あのカウンター、チェックインカウンターでも、ね、
そうそうそう、
あのもう言われた、持ち込みすらできませんみたいなのが書いてあったりとかね、う
ん、あの本当機内放送でお姉さんがあのアナウンスした時は笑ってしまいましたもんね、思わずね。
まあね、機種指定ですからね、はあ、メーカー名機種名指定でね、
はい、
まあ、まあどうも興味ないんですよねこれね、申し訳ないけどあのソニーだろうが、何でしたっけ、サムスンだろうがね、 まりなんかこう現実味がないっていうか、
そう
っ
すね、
ですよね。
本当にスマホに必要なのかっていう疑問はありますよね。
うん、
そのこれってその速い速度で撮ったりだとか、あとは画素数が多いとかっていうのも大事ですけど、
うんうんうん、
それよりもなんかこう撮ってて楽しいとか、
うん、
撮った後なんかこう綺麗に見れるっておかしいですけど、そのなんていうんですかね、その職業的に綺麗なっていう意味じゃなくて、我々素人がこれ写真綺麗だなって思えるような工夫っていう方が必要ですよね。
まあ鮮やかなのが綺麗って思う人もいれば、
そうそうそうそうそう
っていうのがあって、こう感性等々の違いとか文化の違いによって綺麗の表現っていうかがね、あの受け止め方が違うので、まあ何とも言えないんですけれども。
わかります。
はい。
はい。あの、レンズでもですよ。
はい。
同じようなレンズって、同じメーカーが作ったレンズでも、なんかくっきりすぎて気持ち悪いレンズってなかったですか？う
ん、ああ、なんかエッジが効きすぎて、エッジがね、あのすごい立ってる感じのとか、まあ、うん、まあありますけどね。
なんか私、ニコルレンズの 50mm の F1.4 とか昔持ってたんですけど、なんか気持ち悪かったイメージありますもんね。
あ、それは分かんないですけどね。
は
い、気持ち悪いという表現もまたなんかなんていうんですか、特殊というか、あの主観的でこう、
まあ、なんかなんかトゲトゲしいというかギスギスした絵っていうか、わかりますか、
うん、
なんかもっとこう柔らかいのが好きなんですよ私。あんまり人間が尖ってないんで。
あ、じゃあなんかあのフィルムにアステアとか使ったらよかったんじゃないですか。
私あの富士フィルムのあの ISO100 のあの1本98円の使ってましたから、ね、そういえばこの前の CP プラスとかに出てました、そんな。
あ、フィルムね、はいはいはいはい、うん、富士フィルムはもうそのフィルムをシミュレーション化して、あのデジタルに独自の技術でね乗せてらっしゃって、あのそれが好きっていう方もいらっしゃって、まあ私もそれ目的で以前はずっと富士を使ってたんですけれども、うんうんうん、私はあのベルビアをずっと使っていたので、うん、はい、ということはありますけれどもね、あまり関係ない話になってきてますね。
あ、いや、カメラつればいいですよ。
あ、はは、はいはい。
でしょ？
かなり離れてきたなと思って、なんか気持ち悪いぐらいの感じから、ちょっと遠いなと思いながら話聞いてたんですけど。
すみません。はい。富士フィルムポジもやめたんでしょ？
ないかな。
いや、ちょっとわからない。もう全然ね、最近ほらフィルム自体を見ないんで私。
フィルム全部やめたっていうわけではなく、
そうなんですか。
あの、だって。あの映るんですが、また復活して若い子とかがほら
映るんです
は、うん、フィルムですからね、
うん、
はい、でなんかこ の, あのやんわりした感じのがいいっていうので、まあ、それはまたあのそのポジとはポジフィルムとはまた別の話ですけれどもね。
この技術はソニーではモーションアイっていうことですけれども、福田さん、これサムスンが独自で作ったんですかね、この技術。
本当にあるかどうかも不明ですし、
うん、
どこにもなんか確証字見たことなく、これも噂ですよね、一応ビズですけど、
はい、
何もわかりません
というわけで、まあ、あの最近は高速度撮影ができるスマホカメラ多いですけどね、もし搭載したカメラ持ってる人だったら見せてください。
はい。
タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。
はい。
2017年3月19日13時52分にリツイートした記事です。現金もスイカも時代遅れ、スマホで注文決済するイノベーション自販機、エンガジェットジャパンからの記事です。
はい、
はい、これはですね、基本的にはスマホのアプリを使って注文して決済して、でそこでもう注文した商品を、まあ、自販機型のこのなんていうんですかね、駅にあるやつで受け取るというイノベーション自販機というものだそうです。
もともとアキュアっていうシリーズ、まあ、JR が駅中で展開しているアキュアっていうシリーズのその自販機は何種類かあるんですよ、
はい、あったあれね、うん、あのピーするやつでしょ、イメージは
ピーって何、
あの交通系 IC で、まあ、言ったらスイカで買うやつ
と、うん、あと小銭もいけます、うん、であの IC カードもいけますって、うん、でこれはね結構いろんなとこにあって、うん、アキュアっていうのはなんか他になんかデジタルサイネージみたいになってて、こう
あったでかいやつね、
うん、全面商品の現物ではなくて、うん、全部そのデジタル表示になっているものみたいなので、うん、いくつかね種類が あるんですよ、
うん、
でそのうちの最新版がこのイノベーション自販機っていうものらしくてですね、
はい、
入ってるものがこう、まあ、全面液晶です。で、 の現金は預からず、 IC 系パスないしは携帯スマホのアプリからしか買えませんっていうようなシステムになってると。
まあそうですね、
いうことですよね、うん、アキュアパス
っていうそのスマホ用のアプリを使って、
はい、
先に事前決済して QR コードをもらって、
うん、
その QR コードをかざすとゴトンと落ちてくるっていう感じですね、
はい、
でその QR コードは180日間有効だし、 LINE だとか、うん、あと Twitter とかで例えば私がクヨワさんにプレゼントしたりすることも可能ということですね、
うん、そうですね、
うん、
いろんなことによってこれが生まれてきて、今こう結構賛否両論あるんですよね、
はい、
Facebook で見かけても、うん、わざわざまたなんか新しいこういうものを取り入れるのみたいなというのはあるんですけれども、実際 IC 系パス、うん、IC 系交通のパスだけでこうやってた時にそれなりのビッグデータが溜まってたと思うんですよ、
うんうんうんうん、
でその中でやっぱりその同じところで同じものを買うっていうのが習慣になっているサイクルっていうのが発見されたとか。
なるほど、まあ、出勤するときにいつもここで缶コーヒー買うとか、
そうそうそう、
まあ、一番会社に近いところの駅で、はい、あのペットボトルのお茶買うとかっていうことね、
うんうん、というのが決まってる。でしかもバラバラ買うのではなく大体同じものを買うっていう、ね、うん、そんなのが見つかったんじゃないかなっていうのがまず一つ、
うん、
あとはアプローチなりの決済のものが始まったら、うん、いちいち明細に一個ずつ超少額の決済が一個ずつ並ぶわけじゃないですか、うん、
並ぶ、はい、
でそういうのがまあちょっとだんだん溜まってくると煩わしいなっていうのがあって、月末にまとめて決済できるっていうシステムが導入されたというのをちょっと一つ推測すると。
うん、なるほど。
もう一つ、今まであの飲み物とか今回も試供品っていうのがなんか配られて、
はい、
QR コードをかざすとそれであの自販機であのもらえるっていうシステムが始まるらしいんですけれども、うんうん、これもまあなんか一つ、あ、考えられてるなっていうのを思うのは、今までなんか、まあ、あのそういった飲み物系とかガムとかって街中の、まあ、大きい人通りの大きい交差点かなんかで配ってたイメージじゃないですか。
配ってました。
あれって、うん、その配る人を、まあ、雇ってアルバイトの子を雇って、
はい、
あの20代の男性に配りたいとかって言ってもこう見た目で判断して配ってたっていうのと、うんうんうん、手を出して、まあ、全然その対象外のおばちゃんなんかがこうちょうだいとか大きい声で言うとなんかしょうがなくもう上げてたりとかしてたっていうのがあると思うんですよ、
はい、
でもそれをもう登録したデータによって的確にその人にこういうものありますよ、あの飲んでみませんかっていうのを直接スマホのアプリの中に送信できるっていうのは、プロモーションしたいターゲットをもうピンポイントにできるっていう非常にそういう高いメリットがあるんじゃないかなっていうことは思いますね。うん、
このください、言ってください。
あ、アキュアパス
っていうそのアプリを登録するときに性別とか、
うん、
あとは年齢も分かってるから、
うん、
まさにその配りたい側がこの人だっていう人にポーンとこう、うん、でプッシュ型でどうぞみたいな感じでね、
は
い、
できると思う。
でその人があれですよね、今度また拡散してくれたりとか、
うん、そうですね、
SNS でね、これうまいぞとかですね、
うんうん、っていうのができると思いますね。
なるほど。それはあの、はい、あれですよね、私なんかほらちょっとおしゃれなバーとか居酒屋とかで飲んでたら、タバコのキャンペーンガールのお姉さんが来てですよ、
はい、
タバコどうですかって言ってくれたんですよね、
はいはいはいはい、
あのなんかわかります、あのなんかお腹出たようなミニスカート履いたお姉さんが、
お腹出たような、
はい、
あ、なるほど、はいはいはい、
わかりました。
あ、露出してるっていう意味ね。
そうです、はい、
すいません、なんかあの違う意味のお腹出てるを想像してしまいました
。お腹がぽっくり出るんじゃなくて、あの
そっちのイメージ、
おへそ出た、じゃ
あ、あ、なるほど、はいはいはい、
あんなもそうですもんね、やっぱりその、うん、そういう世代に、まあ、私らみたいに若手でタバコ吸ってる人にっていうことでしょうね、
うん、
今だったらそういう意味ではタスポなんかもあるから、そういうののビッグデータっていうのはやっぱりいろんなところで集めてるんでしょうね、
と思いますよ。あの、もう非常に的確ですし、うんうん、人件費を抑えられて、とかも、はい、その配り子っていうか、あのお姉さんたちいらないですからね、街中で立ってもらうお姉さんいないでしょ、いらないでしょ。でその分をそれよりも安い金額でこういうふうであの的確にうち あの会員さんにちゃんとデータ管理された会員さんに配れますよっていうのを JR 東日本としてはあのプロモーション
できる
企業にできますよね、
うん、しかも駅なんて人めっちゃ集まりますからね、
う
ん、
そうですよね、うん、という感じはしますね。であと先ほども言ったみたいに同じところで同じものを買うこうって決めたら、うんうん、同じものをずっと買い続けるじゃないですか、
はいはいはい、
でなかなか新しいものにチャレンジしない っていう傾向がありますよね、うん、まあ、私も含めそうですけれども、
まあ、わかります。
あの環境バイアスっていうんですけれども、うん、習慣になってる人っていうののところになかなか新しい新製品って参入しにくいんですよ。でもこれだと結構すんなり、あ、ただなら試してみようかなっていうので、で気に入ったらブランドチェンジしてもらえるっていうメリットもきっとあると思うんですよね。
なんかリスナーのナスさんからの情報では、はいはい、東京駅にも設置してあったっていう情報だったんですよね、はいはいはい、まだあの稼働してなかったっていう話なんですけど、うん、東京駅行く機会があったらちょっと使ってみますか。
そうですね、なんか新宿とかここでもあの地図が出ててですね、うん、どこら辺にありますよっていうのがですね、
う
ん、
そうそう、このアプリ名お願いします。
アキュアパス、
うん、あ、そのアプリ使ったらなんか、うん、このイノベーション自販機の場所も地図に出るらしいんで、
はいはいはいはい、はい、
ちょっとね近々東京に殴り込みに行くかもしれないんで、その時はちょっとやってみましょう。
殴り込み
え
いや、いいです、はい、まだ勝ち込みだじゃなかっただけ
でもまあ近々殴り込みの計画があるんで、2人でですね、他の友人の道場破りに。
いや、道場破りですか、まあ、はい
、はい、すいません、はい、というわけでこのイノベーション自販機ですね、現金を使わないというのも新しいですし、アプリで先に決済というのも新しいと思いますんでね、キャッシュレス社会が進んでくるとこういうことあるのかなと思ってたんですが、まあコストとそれとこの売り上げという問題もあると思いますんでね、この先の動きに注目していきたいと思います。
はい、
2017年3月16日22時3分にリツイートした記事です。 DNA 画像74万点以上について複製権侵害の可能性も、第三者委員会報告書公表、アスキージャパンからの記事です。
はい、
これうちのニュースでも以前取り上げた DNA のキュレーションメディア、
うんうん、
ウェルクってやつでしたね。
はいはい、
はい、これの、まあ、事件というか、まあ、大騒ぎになったのを受けて、
うん、
DNA はこのキュレーションサイトを全部閉鎖してですよ、で第三者委員会による内容の精査をしたそうです。まあ、ウェルク事件ってこれ57回で取り上げたんですね、確かですね。
はい、
するっていうとですね、ものすごい数の、まあ、画像はあるんですよ、何472万件480万件ぐらいのうち74万件については複製権侵害とかそんなんもあったということです。
そうそう、これウェルクだけじゃなくって、うん、DNA が持てるキュレーションサイト10サイトについての数字です、今申し上げたのね。
はい、
はい、
でこれリスナーさんの谷さんからですね、あのご意見で、これ1点100円もしね保証を払ったとしてもね、7500万かかるなっていうことで、まあ確かにそうですね。
そうね、
DNA に管理責任はあるんですけど、 DNA 自体は、まあ、外注に出してたんですね、
うんうん、
このウェルク問題の時も言いましたけど、外注に出して、その外注にで上がってきたやつの中身を全然精査してなかったっていうことだったんですよね。まあでも責任は DNA になることは間違いないですよね。
まあ結局のところはね、そうなりますよね。あの DNA の名前で出しているからね。
うん、そうですよね。こういうのって
ダメだけど、
うん、
散々されてると思う。被害に遭ってる人はいると思う。だから自分のブログがそのまま抜かれたとかね。
うんうん、
もう私もたまにあの写真家庭に使われたりしてるのとかあります。
ひどいですね、それもね、
うんうん、そうそう、
私なんか一応ですよ、例えば写真もらうじゃないですか、イベントとかで誰々さん写ってる写真どうぞって言って、
はいはいはい、
あれは個人で楽しむのはそうですけど、そうじゃなくて私タックのブルーとか AJ モンさんのブログに載せる場合は、そのご本人にこれ使ってもいいですかって聞いて、
うん、
私が写ってるもんですけどね、
うん、
でいいですよって言われてから使いますよね。
うん、誰々さんから提供みたいな感じ
そうそうで、まあ、その時に聞くのはね、うん、あの書いた方がいいですかって言ったら、もう大体の方がいやいやもう結構ですよって言ってですね、誰々さんの写真ですしって言ってもらえるんで、そうじゃない写真だったらね、誰々さんが提供って書かないといけないと思うしですね。
もうね、本当ね、写真だけじゃなくて記事とか情報とかね、ある、そう、もう本当あの自分がすっぱ抜きましたみたいなこと書いてる人もいる。
まあ、しかもあれですよね、あのもともとこっちが探知したやつ、そんなわけないやろ、証拠見せてみーって見せたらそれをそのまま抜く人とかおるんですよね。
ね、いろんな人がいるんですよ、うん、そういう目にも合ってます、
うん、でまあ今回の件でですね、まあ、著作権との侵害、まあ、著作者への侵害として、うん、まあ、3つほどここに出てるんですけど、まず1つ目が公衆送信権侵害、
うん、
あとは同一性保持権侵害、
うん、
でと氏名表示権侵害というので、この3つの違反があるでしょうということなんですね、
うん、
まあ、1個目の公衆送信権侵害というのは、まあ、これインターネットが普及してから言われるようになった権利らしいんですけど、 まあ、不特定多数の人に向けて勝手にやるっていうことですよね、
うん、
まあ、だから久保さんが撮った写真を私が勝手にブログに載せたら、まあ、まさにこれなんでしょうね、
うん、ブログに載せなくてもっていう可能性もありますよね。
どういうこと、どういうこと、例えば
あの、うん、こんな写真撮りましてみたいな感じで誰かに画面をホラーって見せまくるっていう、ね、ただ見せるだけで見せまくるっていうね、
うん、ちょっといいですかね。
何ですか、
いいですか、それあの攻撃してます私のこと、
うん、攻撃ではなく事実を申し上げてる。
ああ、
はい、まあ、こういうことも含まれますよねっていう事例として。
それはあれですかね、あの忘年会と称してあの名古屋に集まった時に、
はい、
あのプロジェクター持ってきて、
はい、そうそう、自分でね、自前で、う
ん、自前でプロジェクターとスクリーン持ってきて、うん、でそのスクリーンにあのあれですよね、クヨさんが向こう向いてって他の人喋ってる間に映してみんなに見せるとか、そういうことですか。
そういうことですね、犯罪ですよ。
あ、これも公衆送信権侵害なんか、私が勉強した時にちょっと違ったけど、分かりました、気をつけます。
はい、
はいはい、あとの同一性保持権侵害っていうのは、まああれでしょうね、その写真の一部を切り取ったりだとか、
うん、
あとまあ写真に書き加えたりだとか、
うんうん、
そういうことをするのもダメみたいですね。
はい、
あとは氏名表示権侵害、これは著作権者の氏名を出さなかったり出したりも、はい、出してもダメだっていう話もあるんですけど、基本的には出さないってことでしょうね、
うん、
まあ、出さなくてもいいですよって承諾を得てれば別ですけど、
うん、
そうじゃないとやっぱり例えばこれは久保さんからもらった写真ですよとかって、ね、提供してもらいましたよっていう引用先を書かないといけないっていうことだと思うんですよね、
はいはい、
そういうこと
ですね、はい、
うん、でもこんなんね、これ3つともですよ、
うん、
これ、まあ、侵害というけど、これ簡単なパクリってやつですね。
そうね、うん、
でしょ、パクったらダメですよね。パクったらこれジャーナリズムじゃないですよね。
そうよね、うんうん、でもなんかお金払ってもらったみたいなこと言ってるけど、その私はこの人から記事を買って、この人の、はいはいはい、これこの人がどういうふうに記事を集めたかについては預かり知りませんっていう、うんうん、そういうスタンスだったんでしょ、はじめ。
まあそういうことですね、うんうんうんうん、DNA としては例えばウェル君を例にとれば、うん、ウェル君の、はい、例えばライター、大道というライターに頼んだよと、うんうん、
はい、はい、
でこの人に金払ってやってるけど、ライターがどうやってそのニュースソース持ってきたかとか、うん、この画像持ってきたのかな、うん、わしは知らんしねみたいなスタンスやったってことですね。ここでもやっぱり書いてあるのは、第三者委員会がやった時に DNA は永久ベンチャーみたいな感じじゃないですか、うん、
これ ね
永久ベンチャーは免罪符じゃないですよって。まあ確かにベンチャー企業と言われるところは、その成長する過程においてね、ちょっとグレーなことをやってるっていうことですね、
うん、
まあ、グレーじゃなかった捕まったライブドアとかっていうのもありますけど、明らかに黒くてね。
これをね、なんかね、こう永久ベンチャーって言ってポジティブな風にデフォルメしようとしてたわけでしょ、要するに ね、
ま
あ、
そうですね、
うん、これもなんか違うなと思って、
違うなと思いますね。もうウェルクの話なんてもうあれでしょ、一本記事書いても100円とかしかやらなかったんでしょ、で自分とか広告収入バンバンっていうですね、
うん、
まあ、何が永久ベンチャーやねんって話ですよね。
久
保、まあ、さんは私にとって永久アイドルですけどね。
ありがとうございます、
はい、
まあ、どっちでもいいですけどね。とほとんどの人が思ってると思います。
そんなことないです。
大佐さんの主観は聞いてないですよ、はい、
何ですか、その久保さん間違ってますよ。この番組は私の主観で運営してるんですから。
知ってますよ、大佐さんの趣味 100% の番組です。
いや違いますよ、はい、私の趣味は 98%、残り 2% は久保、まあ、さんの黒さで成り立ってますから。
ああ、よくわかんないけど。
というわけで、この DNA の第三者委員会ですね、まあ、自分たちでは、まあ、調べたところで、まあ、公平性が保てないんで第三者委員会に委託したということですが、かなり厳しい結果だと思いますけれども、まあ、ベンジャーだから許されるということはないと思いますが、これからも社会に貢献できる企業を目指してもらいたいなと思います。
はい、
2017年3月16日21時44分にリツイートした記事です。格安 SIM に SNS 動画は通話料アカウントなし続々、通信の秘密に抵触も、 IT メディアからの記事です。
はい、
これは久保さんの最近流行ってる格安 SIM で、うん、まあ、特定のサービスとかコンテンツを使えば通信料をカウントしませんよというサービスが流行ってますっていう話ですよね。
はい、
あの何でしたっけ、あのこの世界の片隅で声優やった人、出てきて、
ノンさん、
それそれさすが久保さん、ノンさん、
はい、
ノンさんも LINE モバイル、
はいはい、
で CM してるじゃないですか。
ほう、
はい、あれみたいな感じ。
LINE モバイルが一番初めにこの手のサービスを提供というか提案したようなイメージなんですけど、
うんうん、
まあ、普段使うものについては、うん、こう カウントしませんみたいなことだったんですよね、うん、なんかでも最近、まあ、初め、それって結局どこにユーザーが何をにアクセスしてるかっていうのをこう逐一監視してるようなイメージで本当にいいのっていうふうに思ったんだけど、ここに来て続々と出揃ってきて今後増えていくんじゃないかなっていう感じですよね、サービスとしてね、
うんうんうんうん、特定のコンテンツですから、まあ、さっき SNS 言ったけど動画もあるみたいなんですよね、
うんうん、
この記事によると J コムのやつは1007円出したら、まあ、オンデマンド、
うん
まあ、見てもええよってやつとか、うん、あとはビッグローブも同じような感じでやってるんですね。基本的には公式アプリ、
うん、
例えば LINE モバイルの、Facebook、Twitter とか OK のやつは、うん、Facebook とか Twitter の公式アプリでないとダメだそうなんですよ。
はいはいはい、
はい、でそれヘッダー見てるっていうから、やっぱりそれ自体は私は通信の秘密を守るという、
うん
まあ、通信の秘密は守られるべきだっていうところに抵触してんじゃないかと思うんですけど、
うん、
まあ機械的に、クエさんがいつも言われてるじゃないですか、うん、人が介するとかそういうルールを変えるんじゃなくて、うん、機械的にこれがあったらカウントなしっていうことをやってるので、まあ、ギリギリセーフというところなんですよね。
うんうん、なおかつ何でしたっけ、こう、うん、それについてアクセス、そのデータにアクセスできる社員も限定していますとか、
まあそうですね、
コンプライアンス高そうなことを言ってますけど、
うんうんうん
まあ、一旦こういうものを取ってるとなれば、まあ他のものもね取ってるんですけどね、例えば社内でどういう誰がどこにいつどういう風なところにアクセスしたってとにかく全部取ってるんですけれども、で何かあった時はそれをその検索というかね、その見れるようにはなっているんだけれども、これが常時っていうのは本当にいいのかなっていう気もしますけれども、流れとして安いっていうことについてのトレードオフになっていく選ぶ人はすごく増えてくるんじゃないかなっていうふうに思いますね。
うん、まさに T ポイントサービスの話と一緒ですよね、
うん、
ポイントやっていろいろバリ受けしてる側に個人が何やってるかビッグデータ集めさせるやって話と一緒で、うん、でもやっぱりこれはね通信の秘密っていうことですから、
うん、
やはりこの慎重にやってもらいたいなって私は思うんです、
うん
うん、だってまあ言えば本当は犯罪捜査するにあたってもですよ、強制捜査するにあたっても裁判所が判断した令状がないとダメなわけじゃないですか。それぐらい慎重になってもらいたい。もう簡単にこう集めてねやってるっていうのはどうかなっていうところは正直あるんですが、
うんうん、むしろそういうところの方がハードルが低いっていう、こう矛盾した感じですよね、
うん、あそうですね、
なんだろう、利便性が高いとか、
うん、
こう支持されてる、要するにユーザーとかお客さんになるかもしれない人たちからの一定の支持はあるわけですよね、
う
ん
う
ん、
まあそうですね、逆にね、
うん、むしろの操作っていう風になると消極的になるというか、いやいやそこはやっぱりきっちりしてないといけないじゃないの、
通信の秘密を守ってもらわないとみたいなんですね、
はい、うん、逆転しちゃうんですよね、うんうん、っていうそのなんかダブルスタンダードがユーザーの中にも
あるんでしょうね、
あると思いますね、
うん、あともう一個はですね、クエさん、私クエさんに教えてもらったことなんですけど、はい、結局 SNS の例えば Facebook の公式アプリとか Twitter の公式アプリとか、まあ、LINE の公式のアプリも一緒ですよ、
はいはい、
あと Facebook メッセンジャーの音声通話にしてもですよ、
はい、
例えば我々が使ってる IIJ とかマイネオで言うたら、
はい、
低速モード、つまりもともと通信量カウントしないモードがあるじゃないですか、
はい、
そのモードで十分使えるじゃないですか、
はい、
でしょ、
うん、
ってことはこの LINE とかこれはカウントしませんって言ってますけど、
うん、
当たり前やないのかなと思ってですね、
自動的に切り替えてくれるっていうサービスが始まるって話しましたよね、
うんうんうん、
それについても、まあ、結局見張ってるからどうなんていう意見も、うんまあ、その時もしたと思うんですけども、
そうですね、それはうん、ソニーの
ニューロですね、
あですね、はい、その時も言ってたけど、はい、まあ、それと同じやから、
うん、ただもうユーザーがそういう知識がない、うん、けれども端末は高級になっている、う
んうん、
提供されるサービスは複雑になっているってなった時に、うんうん、あんまりこう考えずに使っちゃってる、
うん、
ユーザーの人っていっぱいいると思うんですよ、
うんうん、
だからサービス自体も知らないし、
うん、
まあ、安ければいいかなみたいな感じで導入しちゃったっていう人には、うん、まあ、こういうサービスは手取り足取りで、まあ、いいって思う人もいるんじゃないかなというふうに思いますけどね、
う
ん、
まあ、そういう意味でも逆に言うとその賢くないユーザーをね落とし入れて金取ってやろうかってみたいなイメージですよね、うん、簡単に言ったら通信業者がね、
そうね、そこまで悪かどうかは分からないけど、ね、ま
あ、悪い意味で言ってるんじゃなくてですね、うん、そういうようなところからやっぱりそのサービスを提供してお金を取ろうっていうイメージなのかなと思ってますね、
そうですね。まあでもこれね、うん、あの、まあ、無駄にこう公共のそのトラフィックというかをね、あの乱してほしくないという気もするんですよね。
うん、わかる。うん、
はい。でそれがないためにその MVNO とかっていうこうあの選択するサービスっていう風だったのに、まあ、これじゃあねっていう気もしますよね。
うん、まあ。逆にその LINE なんかが LINE モバイルが LINE を自分とか無料ですよっていうのはよくわかるんですよ、うん、
はい、
その1ギガのプランの一番安いやつなんかは LINE しか無料にならないんですよね、
うん、
まあそれはでも逆に言ったら LINE の我々が運営する SIM を使ってくれないから LINE に関しては通信料カウントしませんよっていう意味で私は正常なことだと思うんです、うん、
はいはい、
うん、でもそれ以外の SNS も無料にしてっていうところがよくわからなくてですね、
はい、
逆にもらったりしてるんですかねその SNS から。
もう LINE ミュージックとかって結構ね、うんうん、音声とか動画とかっていうのはそれなりの通信量が必要ですよね。
あ、そうですね、
うん、それについてもこうカウントしないこう、まあ、私の言い方で言うとダダ臭いに使う人が出てきてしまうんじゃないかなっていうふうに思いますね。公共のそのインフラを痛めつけることにもなりますからね。
まあ、そうですね。もう水道料金、うん、私のとこ高いからずっと水出しっぱなしにしますって言ってると
一緒。そういうこと
です。極端に言ったらそういうことでしょ。
そういうことです。
うん、ということで、クレさん、ダダ臭ってどうですか。
え、ダダ臭って、なんね、ダダ臭ってね、
うん、
名古屋の人はよく使うんですけど、
ね。いや、そうです。私、あの、大阪の人間なんで、ちょっとわかんない。
ダダ臭ってなんて言ったらいいのかな。あんまり考えたことないな。
いいですか。クレさん、ダダ臭かわいいとか、そんな感じですか。
ダサくさっていうのは、はい、あの悪いイメージで使うこと
ですね。あ、そっち
ね。うん。
クヨさんの黒さはダダクサだとか。
うん、なんか違うな。そんな使い方はしないな。
わかりました。まあそのうちまた、はい、あのマンツーマンで教えてください。
いいです。
あ、いいんですね。教えてもらえるってことですね。
いいえ、いらないです。あのそのなんかカニ送りつけてくれるみたいなのやめてください。
一応まあ言わなあかんかなと思ってですね。
ああ、わかりました。丁寧じゃないとか。
う
ん、
ああ、なるほどね。
そうそう。
いい加減にみたいな感じね。
そうそう。そういうことです。そういうことです。
まあでも、このサービスっていうのは、まあ広がっていくんだとは思うんで。
そんな兆しがありますよね。うん、
で、MVNO 自体は、まあ総務省の後押しもあるから、まあ広げていくにあたって、MVNO 業者さんも、この他社との違いっていうのを鮮明にしたいんでしょうね。この LINE モバイルに代表されるのはですね、ゼロレーティングというやり方。ちょっとダダクサなイメージがあるのでそこのところは押さえていってもらいたいと思います。
はい。
2017年3月15日6時28分にリツイートした記事です。提供を終了する ISDN のデジタル通信モードを保管、 NTT 東西がメタル IP 電話上のデータ通信サービス提供を決定、インターネットウォッチからの記事です。
はい、これデジタルじゃないんですよね。
ディ
ジタルなんですよね。で、これわざわざデじゃなくってデに小さいイが入ってディジタルって書いてあるんですよね。
これあの NTT がディジタルって言ってるからなんですよね。
そう、ディジタルってカタカナで書いてあります。
はい、ディジタル、
はい。
デジタルでいいですか？許してもらっても。
はい、デジタルでどうぞ。
はい。いよいよ ISDN のデジタル通信が終わります。これは以前にも取り上げましたよね。はい。で、まあ、このインスのデジタル通信がもう終わってしまうにあたって、メタル IP 電話というもので、データ通信を提供しようということなんですよね。NTT の東日本も西日本も PSTN、今まではこの公衆網というものですね。公衆通信網とも言うんですけど、これを維持してました。簡単に言ったら電話番号がある通信網ですよね。いわゆる電話番号で管理してた網から、いわゆる IP 網に変わります。IP 網に変わるってことは、いわゆる IP アドレス管理に変わるっていうことです。うん、簡単に言えばですね、はい。うん。で、それでもう、この PSTN の交換機がなくなってしまうので、
うん、
いわゆる加入者交換機とかなくなってしまいますんで、IP 網に変換する装置を作って、やろうっていうことですね。
うんうん、
そこには、この、このポッドキャストでも何でも取り上げた SIP サーバーとかいうのが間に絡んでくるっていう話なんです。
なぜ笑ったんですか？
いや、SIP サーバーっていう言葉ね、
はい、
言った方がいいのかどうかっていうのを今悩んだんですよ。
はあ、ははあ
うん、最近こういう話私抑えてたんですよね。今回なんでこんな話を取り上げたかというと、クヨさん、
はいは
ちょっとね下調べする時間が3連休だったんでたくさんあったんですよ、なのでちゃんとなんですね、私の大好きな通信の話を取り上げようと思って取り上げました。
じゃあ大東さんが10分ぐらいこうブワーッと喋ってまとめて終わるパターンですね。
まあ、そうですけど、でもこういう話ってね、あんまり皆さん興味ないと思うんですよね。
なのにあえて取り上げたんですね。
まあこの番組は
大東さんの趣味だから。
そう、この番組は私の趣味。いや違いますって。
あ、そうか、私の趣味ですよ
ね。だって供養さんに出てもらってることも私の趣味ですもんね。
それ全然違いますってって言いながら全然違いますってのをオチになって
ない。なってないですよね。クエさんを出てもらってるのは私の趣味ですもんね、完全に。本当ならこんな毎週毎週ね、時間を拘束することができないような女性を毎週拘束して出てもらってるっていうこと自体も趣味ですもんね。
そうそうそうですかね。
あ、すいません、ちょっとあの技術的な話進めていいですか。
どうぞ。
はい、64641ニッパのインスサービスですね、
はい、
はい、もう高速通信で楽しかったですよね、この頃は。
そう、6464っていう2回線分を1個にまとめて1ニッパっていうことなんですよね。
そうですね。それプラス D チャンネルというのがあって、まあ、いろんなことできましたもんね。それよりもこの ISDN なんですけど、やっぱりねいっぱい残ってるみたいですね。
ISDN って ADSL より前ですからね。
まあそうですね。でも ADSL は、また PSTN もとは無関係な通信。
それより前のものが、もう ADSL の方が、まあでもまだ ADSL 使ってらっしゃる方って多いんですかね。
多いです。ADSL は結局まだありますよ。ADSL しか使えないところがたくさんあるんです。
ほうほうほうほう。
ADSL 自体の技術はまあ置いといたとして、IP 網に加入することが、まあ言うたら前提の通信のやり方じゃないですか。で、まあ ISDN とね、この ADSL のね、このまあ相性が悪いんですよ。同じメタル線使っても、私これだいぶ苦労したんで、INS64 っていうこのサービスですね、商品名で言うと INS64 ってやつ、技術名で言うと ISDN っていうものがなくなりますよと。その理由っていうのは PSTN、 いわゆる公衆網、D70 に代表される NTT の交換機がもういよいよ撤去されます、で家まではみんな IP で来ますよと。家まで IP で来たものを、まあ、あれですよね、ルーターとかで光電話に変えて既存の電話機を使ったりできるようにしてるんですけど、それを使っていよいよ ISDN の代わりをしますということなんです、その代わりに、まあ、変換装置を入れないとダメなんですよね、ということで、まあ、NTT はやりたくなかったんでしょうけど、既存のサービスを使ってる人を切り捨てるわけにいかんということでやるみたいです、でさらに言うと料金も今の ISDN と変わらないような料金にするということみたいです、まあこれはある程度通信事業者の責任でもあるんでしょうね。久保さんも私も一時期このメリットを享受した ISDN いよいよ終わります。 PSTN がもうなくなるということで、データの通信自体もなくなるということです。これで一つの時代が終わったなというふうに思います。
はい、ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。 iTunes のポッドキャストレビューにコメントを久々いただいてますので
ご紹介お願いします。
はい、第72回3月17日を拝聴しました。こんにちは。見守りと聞いてソフトバンクの見守り携帯を思い出しました。ほとんど無料で使えませんでしたが、ポケットベルみたいで物足りなかったな。配信についてもっとお二方の得意分野のお話が聞きたいのでよろしくお願いいたします。今後とも楽しい会話を希望しますが、お体ご自愛くださいね、と泉コバルトさんから3月の17日で星4つ頂戴しました。
はい、泉コバルトさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ソフトバンクの見守り携帯って月490円でしたっけ。
なんか数十円なイメージでしたけど違いましたっけ。
あ、そんな安かったっけ。
なんか最低維持費だったかな、
ですかね、
のような気がしました。
まあ、私は栗岩さんを常に見守ってますんでね。
見守るとかいう話とはなんかちょっと違う気が。 しますけど。
どういうふうにじゃあ感じるんですか。
監視社会の最たるもの。
ストーカーって言ってもらっていいですか。
監視じゃない。うん、その横文字でお茶濁そうとしてるんですか。
いや、つきまといです。
犯罪ですよね。
まあ犯罪と紙一重のところまでは言ってますけど、犯罪ではないと思ってます。
誰ですか、その犯罪と紙一重とか決めちゃった人。
え、私です。
これそのなんていうか知ってますか。
なんていうの。
お手盛りっていうんですよ。
お手盛りっていうのね、確かにね。いや、栗原さんじゃあもう私犯罪ですか。じゃあ
何が。
私のやってることは犯罪ですか。
うん、プンプンする犯罪の匂いが。これ聞くの間違ってると思いますよ。そういうに決まってるじゃないですか。
まあそうですね。じゃあ犯罪と思われないように、はい、もうちょっとこう隠れてやります。
思われないようにこっそりやりますってことですよね。
そういうこと。
バレないようにやりますってことですよね。
そうです、そういうことです。あ、バレなくても犯罪。
うん、そう。
まあ、今後とも楽しい会話をということですからね。楽しい会話に心がけていきますので、うん、これからも聞いてください。
はい、はい、ありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
続きましては、あ、今回はですね、 Facebook ページにもコメントをいただいてますので紹介します、は
い、お願いします。
ワンパスワードは iPhone 版を一度インストールしたのですが、今まで設定していたパスワードをどうしたらいいのか分からず結局使えませんでした。ポッドキャストとタック BSS で使えるようになれたらと思います。週末ゆっくり拝聴を拝見しますと、平山徹さんから2月の17日7時16分に、あ、コメントいただいてたんですね。
はい、
はい、
平山さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。これちょっと、え、1ヶ月ぐらい前じゃないですか、大田さん。
これ68回へのコメントなんですけど、
はいはい、
ちょっと拾うの忘れてました。
あ、本当に申し訳ございません。
申し訳ございませんでした。
なんかあんだけコメントくださいくださいって、うん、大田さんかなり要求されてましたもんね。
はい、ごめんなさい、はい、違うんですよ。
どう違うのかよくわからないけど、う
ん、平山さんのコメントにありましたようにですね、うん、ワンパスワード、最初のパスワード、うん、元々のパスワードどうするかってのあるんですけど、でもこれインストールしてね、あの Mac 版なんか特にですね、勝手にポーンって開いてね、このパスワード覚えますかって今までのパスワードも聞いてきてくれるんで、
うん、
そういう意味では便利ですよね、
うん、ただこの今回のお話ではね、うん、iPhone 版なんですよね、うんうんうん、ですので iPhone 版は無料の場合はちょっとできなくって、うんうんうん、あの変更というか編集なんかはあの有料でお金払ったら確かできたんじゃなかったかなという気がしなくもないですね。ちょっと私ももうすでに有料版を使って長いので、
うんうんうん、
ちょっと最初がどうだったかっていうのがよく覚え出せなくて、あれなんです
けど、ね、私も iPhone 版からなんで、うん、そこはよくわからないですね、
う
ん、
はい、う
ん、
ということもあるんですけれどもね、はい、ちょっとお高いですけれども有料版使っていただければもちろんあのパスワードを、ね、変更したたびに、うん、あの更新もできますし、
聞いてくれますかね、
今まで使っていたものを、まあ、あの新しくワンパスワードの方に
アプリ
の中に登録することも可能ですので、
はいはい、平山さんそれもどうなったかまた教えてください。コメントありがとうございます、
は
い、
ありがとうございます。続きましてはツイッターでハッシュタグタッコキャストとタッコ宛てにツイートいただいたものの中から一部を紹介します。
はい、
ね、この方初めての方かな。
ありがとうございます。
はい、高文さんですね、アカウント名がアットマーク高文ミックスさん、3月の11日23時26分のツイートなんですが、
はい、
いつもポッドキャスト楽しく拝聴しております。ライトルームモバイルは撮る前にフィルターかけられたり左右スライドで露光量調節できたりとなかなか多機能かつ使いやすいです。ぜひぜひびっくりマークとのことです。
はい、高見さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ライトルームモバイルですね、うちの番組で取り上げさせてもらって写真も見せてくれました、ツイッターでですね。
ほほほ、
はいはい、うん、やっぱり HRD とかそのオートでも綺麗に撮れますよね、
うん
うん、私としてはシャッター音が鳴るんで、
うん、
クリアさんを撮るのはちょっと難しいんですよね。
うーん、気が済んだかしら。
気が済みました。
それは良かったです、
はい、
よくわかんないけど、
この電車の中でね、クリアさんを撮るときはライトルームモバイルを使ってみたいと思います。
他の人たちに盗撮と勘違いされるからやめた方がいいと思います。
というわけでこれからも工藤さんを見守っていきたいと思います。
いりません、
はい、
続きまして、
はい、
見守りスイッチ強制終了ができるってことで ゲームに夢中の旦那に対する奥様の最終兵器必殺技になりそうと宇太郎さんから3月の17日7時47分ツイートいただきました。
はい、宇太郎さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
まあそうですよね、あのご飯用言うてもけえへんね、子供と一緒でご飯用って言っても来ない旦那さんですよね、
うん、
テレビ見とったりゲームしたり、もうそれをおもむろに iPhone 取り出してプチッとやるわけですね、うん、
ねえねえ届かないからここでなんかしてとか、
はい、
ちょっとお願いしたものをまたやってないとか、うん、後でやるってとか、うん分かった、もうちょっとだからみたいな感じのがね、1時間とか、まあ、続くとねプチッっていう、ね、いきなり強制終了するとこれ保存されなくて、あ今いいとこだったのにとか言って、もうすごい非常な見解になったりとかするんじゃないですかね、うん、こうちょっと保存セーブされるんですかね。
いやセーブされないでしょ、宇太郎さん強制終了は最終兵器です。コメントありがとうございます。
ありがとうございます。見守りスイッチのように見守っていたいんでしょう笑い、当選とマントナーム青さんから3月の15日7時56分ツイートいただきました。
はい、セントマントナームさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、私は栗原さん見守るというよりはもっとそぼ寄り添って見守っていたいっていう感じですかね。
寄り添って、
はい、
見守る、
はい、あ言い直します、
寄り添っ、いいです、
寄り添って監視していたい、
監視していた、
はい、
結構です。
やっぱりもう一回言い直していいですか。つきまといたいです。
だんだんひどくなりますね。
はい、
コメントを次いってもいいですか。
セットマンとナムさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。知人が旦那さんを iPhone を探すで見守りしています。帰宅後すぐに食事をの愛情からですが、旦那さんは未だに帰宅後すぐに食事ができることを疑問に思っていないようで笑えますと、ブラッフォードこの世界の片隅にさんから3月の17日6時49分ツイートいただきました。
はい、ブラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これ iPhone を探すとか友達を探すって機能で、まあ、分かるってことですよね。じゃあクヤさんもちょっと私とそのあれしますか、お互いに位置情報共有。
いらない。
なんですか、もし犯罪とかに巻き込まれた場合、私が即座に対応するにはその方がいいと思うんですけど。
即座に対応できないですよね。俺むしろ即座に対応できるとこに行ったらめっちゃ怖いですよね。
なるほどね。もし例えばあれでしょ、うん、あの電車の中で供養さんに近づいてこうなんですかね、体を触る男性がおったとしたら、その腕を私がねじり上げたりしたら怖いわけでしょ、
うん、
お前なんでおったんやって話でしょ、うん、というわけで
それも嫌ですけどね。
はい、いつも私も栗原さんを見守っています。
見守ってません。勝手にこと言わないでください。
じゃあ言い直します。いつも栗原さんを見守っている妄想の中で生きています。
あ、なるほど、はい、
はい、
続きまして、
はい、ブラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。あ、この方も初めての方ですかね、
はい、
マーガリンさん、アカウント名がマーガリン36というアカウントの方なんですが、3月の19日22時8分にいただいているツイートなんですけども、
はい、
今回も楽しかったですとのことです。
はい、マーガリンさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
実はマーガリンさんは、うん、いつもタックの公式アカウント宛てにメンションをいただくんですが、
はいはい、
聞いてますという I'm listening、うん、というところだけなんです、うん、いわゆるその、うん、リズムとすると勝手に出るメッセージだけだったんですが、
うんうん、
今回は今回も楽しかったですという一言添えていただいてたんで、
はい、
取り上げさせていただきました。前回の配信に対してのコメントです。毎回楽しくやらせてもらってますんでね、
うん
うん、マーリンさんもぜひコメントください、ね、我々のおしゃべりもしくは栗原さんの絵のなんですかね、ファンからの一言っていうのも待ってますんでね。
はい、今回も頂戴してますけどね、
はい、
ありがとうございます、
はい、まあ、本当にもっと AUGM 大阪なんかもし来れたら来てもらえば、7月はね、あの栗原さんも来れたら来たいと思ってます。前回みたいに最初から行かないってことじゃなくて、都合があれば来てもらえそうですからね、ぜひ来てもらえば生クイファーが見れますよ、うん、
そこは生大道が見れますよぐらい言わないとね。
生大道は別なんですよ、リクエストしてもらえば行きますからね。
リクエストがあればなんですね一応。
はい、なんで今のところリクエストないところも行ってるっていうことが言いたいわけですか。
そうそう、リクエスト必要なのかなっていうちょっとした疑問が多いんですけど、はい、
なんか栗原さんも付き合い長くなってきたけど本当ズケズケ言いますね最近。
うん、うん、 そういうなんか悪いイメージ植え付けるのやめてもらえないかな。
そうですね、すいませんでした。
はい、
はいはい、マガリさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。ハート受け取りました。ハートマークとみどりんさんから3月の17日8時54分ツイートいただきました。
はい、みどりんさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これともちょっとみどりんさんにハートたっぷりでありがとうございますって言ってください。
あ、何そういうことこれ。
いやいや、
それはなんか大東さんとのなんかのやりとりでなんか
違う違う違う、オープニングのクイホアですっていうところでハート受け取りましたっていうことを言われてるんですよ。
そんなこと書いてないじゃない。
書いてないですけど、書いてないですけど、うん、そういうことなんです。
大東さんの勝手な推測。
まあそうです。だからみどりんさん、うん、コメントありがとうございますってちょっとハート感たっぷりで言ってあげてくださいよ。
はい、みどりんさんありがとうございます。
はい、みどりんさんコメントありがとうございます。
今週のコメントは以上です。皆さんコメントありがとうございました。
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
タックポッドキャスト第73回目の配信もエンディングを迎えました。
はい。
福田さん、あの、感謝会、感謝会って、このポッドキャストも取り上げてるじゃないですか。
うん。大好きなフレーズね、大東さん
と。そうね。感心することが好きなんですよ。
うん。
知ってますよね。
はい。
いや、そういう話じゃなくて、あの、犯罪防止と感謝会は紙一重だなと思うようなニュースがあったんで、ちょっと紹介しますね。
はい。
はい。東京メトロが全車両に防犯カメラを設置という記事なんですけど、東京メトロはその全車両内に防犯カメラを設置するということになったそうです。防犯カメラって言うけど、これ監視カメラですよね、監視カメラ。
防犯カメラ。
で、これが各車両のドアの上部につけますということです。まあ、いろんな被害があったらしいですよ。辻川の盗難。辻川盗むやつおるんですね、面白いですけどね。
ね、
あとシートの上だ、まあ、シート切ったりするやつおったんでしょうね。
そう、うん、バスもね最近多いんですよ、うん、後ろの車両にね、
うん、
でもうゴミ捨ててくとかいうのはもうなんかもう犯罪のうちに入らないみたいな感じで、シートもなんか刀ナイフみたいなもので切ったりとかっていうのは、あの名古屋の市バスでも、まあ、報告が多数あってね、見かけたら連絡くださいっていうのと、うん、とうとうでこう感じ悪いですよね、
うん、そうですね、今確かにバスにもほとんど今カメラついてますよね、2つぐらい、うん、あのいわゆる乗降口のところ、うん、まあ事故防止のためでしょうけど、うん、前のそのところと後ろのドアのところに必ずついてるのが多いと思いますけど、
うん、
もうこの地下鉄にもつくってことですよ。
はい、
これあれじゃないですか、じゃ あの地下鉄乗るときに久保さんにあのなんですかね、急ブレーキで当たるふりして抱きついたりとかっていうのできなくなっちゃうじゃないですか。私
なんか今までやったことがあるみたいなフレーズですねそれ。
いや、やったことないでしょ。
なんかできなくなっちゃうっていうと、なんかもうすでに実行していたのにみたいなイメージで聞いてましたけど、
はい、いや実行したいなと思ってたんですけど、
うん、
してもなんかクヨさん切れるでしょ。
そういうなんか切れることが悪いみたいな風におっしゃってますけど普通ですよね。切れるとかいうなんかこうなんていうんですか、一方的なそのなんか感じじゃなくって、
はい、
はいはい、どうぞ。
監視社会と犯罪防止は紙一重ですね。
何の繰り返しかな。
ま,
まあでも本当にあの、
はい、
なんていうんですか、巡回してもしきれないし、こう満員電車ならこう人の移動すらね、
そうですね、車両さんも回れないですもんね。まあさらに言えば、まあ地下鉄はサリン事件とかで悲しい事件があったじゃないですか。
そうですね、もうちょうど22年前の出来事、
ね、出来事ですけどね。あれも東京メトロでね、うん、そのサリンをね、はい、社外に、ね、出した勇気ある駅員さん亡くなったりされたじゃないですか、
うん、
まあ、そういうのもあるし、やっぱりこういうテロ防止の側面もあるんで、ある程度は仕方ないんでしょうね、
はい、うん、まあ、あるっていうだけでそういうことしないどことかっていう風な抑止になりますから
ね。でさらに言うと、このちゃんと映像は厳格に扱ってもらえばですね、公共の福祉に非常に役に立つので、まあ、悪いことではないと思いますけれども、まあ、こういうものをつけなくてはいけない時代になったんだな、うん、ということなのかなと思ってます。
はい、
はいはい、それではタックポッドキャスト第73回目の配信もそろそろ終了します。
はい、
次回第74回は来週3月の31日の金曜日に配信する予定です。
はい、
はい、今週久々になりました。お聞きになった方の iTunes のレビューへの評価とコメントもお待ちしています。
はい、
はい、では皆さん来週もまた聞いてくださいね。バイニャ
ー。バイニャー。
こんばんは。
あ、こんばんは。まずはどうしてこういう事態になったのかをちょっと説明してもらいましょうか。
クヨアさんが、
うん、
あのもう音源の古いやつなんかは消した方がいいんじゃないかとおっしゃられましたよね。
違うでしょ。
はい、
違うでしょ。なんかすごく端折ってて自分に都合のいい説明に変わってますよね。まず、
はい、
73回の、
はい、
仕上がった音源を私のチェックを受けるべく、
はい、
昨日音源の提出があったんですよね。
はい、うん、そうです、はい、
で私がチェックをしました。
はい、
でも、
はい、
ちょっと今回の、はい、まあ、エンディング以降のところはちょっと問題だと思うので、
負けね、
はい、うん、まあ、まあちょっと何とかしませんかっていうフィードバックをしました。
ね、再編集しろという指示をいただいたわけですね。
はい、まあ、再編集しろというか、まあ、ちょっとなんとかなりませんかみたいな感じで、ちょっとあれはいただけないですみたいなことを言ったら、あ、そうですか、なんとなくそんな気はしてましたみたいな感じだったんですよね。
そうです、
お返事がね、まず
もう待ってましたと、さあもうすぐにあの作り直しますよと、
そんな気はしてたんですよっていうことで、そんな気はするようななんていうか編集を持ってきたのねとちょっと思いながらも、まあまあ、 あの直してくださるのは時間もないので、じゃあまたあの仕事中なので終わってからやりますっていう感じだったんですけど、でそれで何でしたっけ、こっからが重要ですよね。
生音源がないので、
はい、
あの、はい、おまけの取り直しをお願いしました。
はい、生音源がないのでではなく、
はい、
誤って消してしまったのでっていうことですよね。う
ん、ああ、まあ音源を、はい、あんまり余って消してしまいました。
はい、
でなくなってしまったんですよね。
はい、それでこれから取り直しをするということ、う
ん、はい、でそれはだから久保さんがもう、はい、いらんところの音源を消した方がいいんじゃないかっていうご指導をいただきましたんで、
なんかちょっと違うな、うん、まだ終わってないやつ消したらどうですかとかいう話はしなかったですよね。
はい、すいませんでした。
唐突にお詫びが来ましたよこれ。
はい、
はい、
おまけのコーナーに使う音源すらない状態です、
はい、
現状では。
そう、もうちょっと仕事遅くなって帰ってくるので、何時でも大丈夫ですって言って、なんか申し訳ないなと思いながら帰ってきて、でも何もせずにとりあえず帰ってきたんで撮りましょうみたいなこと言ったら全然連絡を落とさたなくって、え、まさかの寝落ちですかみたいなのも込みなんですけどね、私の中では。
寝落ちじゃないですよ。
寝落ちだったんでしょ。
寝てただけですよ。
落ちてたんですよ。
すいませんでした。
どっから落ちてたか分かんないけど、はい、
ごめんなさい。
もうなんか泣き落としで終わるパターンですかこれ。
いえ、今日のおまけのコーナーは、
はい、
クイワさんからのマジ説教で終わります。
説教部屋みたいな。
皆さん、おまけのコーナーは本当軽いのしか出せないですけどね、毎回こんな感じでダメ出しプラス説教されてます。
それはそのされるような事柄があるからいけないんですよね。
はい、日々反省して次週に生かしたいと思います。
はい、
皆さん最後まで聞いていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
来週もまた聞いてくださいね。バイニャー、はい、
バイニャー。